皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡をラジオで伝えるラジオな長岡です。さあ、今年も残すところあと11日ということになりました。あっという間でございます。今日はですね、 FM 長岡パーソナリティ陣が選ぶ今年の振り返りと長岡ネタと題してお送りしていこうかなと思っております。今日の担当パーソナリティは FM 長岡山田光恵と、
よろしくお願いいたします、小千谷市片貝町からやってまいりましたスーパービーバーのドラム担当しております、よろしくお願いいたします、佐藤久志です。よろしくお願いします。
久さん、嘘は良くない。
あ、スーパービーバーですけど、私
ビーバー、
スーパービーバーですけど、いやいやいや、ビーバーではないです、人間ですけども
ビーバーみたいな顔してるじゃん
前歯が2本出てます。
そうですよね、はい、
それは間違いないですけど、ね、そうなんです。
あの、長岡市から候補魅力発信課の井上 D がお越しいただいてますんで、うんうん、一言取材も同行いただいてますから、ね、ちょっとどうだったかっていうのを聞いてみたいなと思ってるんですけど、
いいじゃないですか、
はいはい、井上さん、いかがですか、今年1年振り返って、
うん、やっぱり私もここの課に配属されて1年目になりまして、うんうん、本当にいろんなところに行けたなっていうのが一つ印象的になってます、
はい、
特にあの序盤の方、佐藤さんといったあの乾杯条例の、
そうですね、そこが
結構印象的だったなっていうのはあります。
これは実はですね、一緒に行かしてもらいまして、
はい、
長岡市日本酒で乾杯を推進する条例というのが正式名称なんですけども、うんうん、これがあの市内の蔵元が作る日本酒の普及促進と伝統文化の継承を目的として平成26年6月に制定されて10周年を迎えたということ で、
そうなんですよ、ね、
6月には記念のイベントも行われたんですけども、はい、その前にポスター撮影、これは長岡の著名な方を使ったポスター撮影が行われたんですね、はい、ここであの著名人の方にいろいろお話聞いた中でちょっと印象残ってるのが、はい、日向の2人、
おー、はい、
県外のライブ行くじゃないですか、
はいはい、
まあ、今年は47日間で47都道府県も行ってますけども、
日向
ビツも行きましたけども、はい、そうした時に長岡市にはこういう条例があるんだよっていうと、うん、盛り上がって人と人がつながるコミュニケーションツールにもなっているところ。
わー、素晴らしい。
そしてこのね、長岡を知ってもらうきっかけにもなっているところの条例がというようなお話を聞いて、あ、これは素晴らしいことだなと、うん、これは印象残ってますね。そして、うん、秋に長岡酒の陣、
はい、
これも素晴らしく盛り上がって、まあ、10周年ということもあってですね、まあ、ずっと春からプロモーションしてきて、うん、迎えた9月の酒の陣ということで、これもかなり盛り上がってるんですね。
あ、はい、素晴らしいですね。そしてやはりですね、今年2024年というのは中越大震災から20年というところもあったかと思いますけれども、その年の長岡祭り大花火大会というところは印象的だったなというふうに思っております。特にですね、今年の、まあ、初め1月の1日に発生した能登半島地震の被災地へ向けるエールという意味も込めて、はいはいはい、この大花火大会ではフェニックスの特別バージョンが打ち上がりました。能登、うん、が舞台の NHK の朝ドラマレの主題歌とともに花火が打ち上がったと。しかもね、長岡市少年少女合唱団の皆さんの歌声で打ち上がったということで、はいはい、で、あの12月の6日の日だったんですが、長岡市立豊田小学校の6年生の児童の皆さんが、まあ、募金をして、まあ、いろんな方の支援も受けながら石川県七尾市でマレの主題歌とともに花火を打ち上げたんですよ、はい、私実は現地に行っておりまして、長岡の河川敷で見た花火と、そして子どもたちが思いを込めて被災地でみんなのために打ち上げた花火っていうのがシンクロして感慨深くて、
なるほどね、
もうちょっとね、涙が出てしまいました。
まだその地震の爪痕が残る場所でという、
はいはい、海岸部での打ち上げだったので、うん、海岸部ってまだまだ復旧が進んでいなくて、うん、危険があるよねっていうこともあって、うん、なるべくそこに集まらないようにということで、現地のコミュニティ FM のラジオの電波を通して、うん、まあ、家にいても見えるようにということで、ね、うちも技術支援させていただいたんですけど、はいはいはい、 まあ、そういう中で長岡の子どもたちがですね、うん、長岡花火を通して被災地を応援するんだっていう、うん、その思いがちゃんと心の中に染み込んでるのがすごく長岡らしい教育だなって思ってすごく感動しましたね。
まあ、それもまたね、うん、長岡のこの文化を外にこう広めるきっかけになったという、
まさにそう思いましたよ。はい、でもう一個ですね、うん、このラジオの長岡の収録ですごく心に残ったことがありまして、はい、先日放送させていただきました第60回長岡市民音楽祭の話題なんですよ ね、
はい、
会場になる長岡市立劇場で特別に貸し切りで収録させていただいたんですよ、
は
い
は
い、
おースーパービーバーも出ました
か。スーパービーバーはいませんでした。当然です、はい、久志さんもいませんでしたよね。
そうですね、声かかってないですね
久志さんは一生かからないと思います、はい、あのですね会場のステージ上で、うん、なんとフルーティストの方にお越しいただいて、うんうんうん、フルートの演奏も生で収録させていただいたので、はい、やっぱり生の響きって、うん、会場の空気も震えるし、うんうんうん、心も震えるもんなんだなって思いました。だからちっちゃい頃からそういった生の演奏がね、うんうん、市民の皆さんの手によって届けられるっていうのが、うんうんうん、すごくいい環境なんだなって思いましたね。
まあ、それは本当に経験しないとわからない部分でね、うん、そうです。だから子供のうちからねそういうライブを経験しておくと、うん、やっぱり好きになりますよね、はい、音楽が。
そうですね。
ラジオな
長岡。前半ではですね今年2024年を振り返ってまいりましたけれども、はいはい、ここからは FM 長岡パーソナリティ陣が選ぶ年末年始の長岡ネタ、
いいですね、
ドドンとお送りしていこうかなと思ってますけれども、はい、まずは年末のネタということで、はい、明日明後日なんですよ。おこれ久志さんあまり関係ないかもしれないですけど、12月のお楽しみイベントといえば何だと思います？
は
い、
12月お楽しみイベント、はい、餅つきですか？
早いですね、気が早い。やっぱり年を重ねるとね、だんだんこうね、せっかちになりますけど、その前に12月24、25といえば、
おありますね、
クリスマスじゃないですか。
確かに、ね、それありますね。
そんなクリスマスをパッと盛り上げるイベントが、はい、なんとアオーレ長岡中戸間を会場に行われま す、
いいですね。
クリスマスマーケットと題して、はい、3年ぶりにアオーレ長岡で開催されます。
3年ぶりですか？
そうなんですよ。冬小物ですとか、うん、フードやグッズ、バラエティに富んだブースが多数出展するんです。先日あの主催の方とお話をさせていただく機会があったんですけれども、はいはいはい、この日にしか出ないフードなんかも出てくるそうです。うん、まあ、例えばですね、まあ、クレープとか餃子なんかもあるんですけど、
餃子いいです、クリスマスに餃子ですね。
でもねこの餃子なんと、マルゲリータ餃子なんですよ。
マルゲリータ餃子っていうのがもう分かんないですけど、ね、いやいやいやいや、どんな感じになってるんですかね。
私実は食べたことがあるんですよ。あのピザのマルゲリータってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
トマトソース、チーズ、それからバジルがしっかり効いた美味しい餃子なんですよ、
う
ん、
あ見た目はまあ餃子という、
うん、ちょっとね可愛らしい三日月の形をした餃子で ね美味しいんです。しかも皮がもちもちして、
なるほど、
最高ですのでおすすめでございます。
それおすすめと、
はい、はい。そしてアイテムとしては、うん、やっぱりクリスマスですからキャンドルね、うん、
あなるほど、
はい、キャンドルの販売もありますし、
いい
す、うん、リースの手作り体験ができたりとかっていうところもあります。
なるほど。
あとはお子さんに嬉しいベビー雑貨とか、はいはいはい、子供服なんかも販売があるということですよ、
ね、
さらにさらに、
さらに
この日って、
はい、
青ルミネーション真っ只中なんですよ。
そうですね、
そう、大きなクリスマスツリーがそびえ立っております。
ありますね。
そのクリスマスツリーの木の下で、うんうん、なんと演奏会が開催されます、はい、21日土曜日はハンドベルアンサンブルベルフィールさん、
うん、
22日日曜日はビバーチェさんというあのピアノとフルートの演奏、それから親子のふれあい教室ポップウクレレ部さんによるウクレレの演奏と、
おいいですね、
このあたりも注目でございます。でやっぱりクリスマスにやってくるお客様といえば、うん、
はい、
どんな人を想像します？まあ久さんだとちょっと心が汚れていて会ったことないかもしれないですけど、
クリスマスのそのマーケットに来るお客さん、
違う違う、クリスマスといえば、うんうん、いつもほら家に来ると言われている老人がいるじゃないですか。
老人、
はい、
親戚ですか？
親戚のおじいちゃんじゃない、
お歳暮の親戚
それもありますよね、
はい、
そうじゃないんです、赤い服で白いひげを蓄えてやってくると言われている、
はい、
サンタクロースですよ。
あ、なるほど、
まあやっぱりもうね心が汚れてるから、
忘れてました、
まあ、めんどくさいねこの人、ね、そうサンタさんがねなんと会場に来るんですって。
ごいことじゃないですか。
すごいんですよ。でなんと会場内でサンタさんを見つけて、じゃんけんを挑むと、勝った子にはなんとお菓子がプレゼントされるそうなんです。運が良ければ会えるかもということでね、ぜひ会いに来ていただきたいなと思っております。はい、クリスマスマーケットは12月21日、明日土曜日が午前11時から午後6時まで、そして翌22日日曜日は午前11時から午後5時までとなっています。会場はシティホールプラザアオーレ長岡中泊ということです。
そしてクリスマスが終わるとですね、こちらも恒例となっておりますけども、寺泊水族博物館、エトにちなんだ生き物を毎年展示しております。
これあの寺水さん、あの毎年恒例で
いろいろトンチが効いてる時もあるんですけども
あのこじつけの時も結構多いですよね。あの
今回ヘビ年と来年
確かに
2025年の干支、ヘビがつく魚1匹目、ヘビギンポ。
ヘビギンポ、
これ韓国料理じゃないですよ。
そうですね、
キンパじゃないですからね、これ
キンパ、ええ、
まあギンポっていうのはちっちゃいお魚のことを指すそうなんですけども、ヘビに似たちっちゃいお魚ヘビギンポ。
へえ、はい、初めて聞いた。
これまず可愛いですし、それがもう一種類はシマウミヘビ。
おお、あ、海ヘビだ。
これ見た目はもうヘビですね。
ヘビですよね。
で島があるから島です。シマウミヘビ、
そっちの島なのね。
これまたいいですね、ボーダー柄のね、この、
そうです、
トレンドを取り入れたような、はい、
いいですね、
かわいい。これもかわいい。ぜひねこの展示があるということで、あ、ヘビギンポは砂の上を滑るように移動すると、
あ、面白い、ね、泳ぎ方も面白いですね。
あの能の役者、能みたいな感じ
です。そうですね、
でシマウミヘビは日中砂に潜って生活していますということで、見れたらラッキーみたいなのもあるかもしれないですけど、まあ、砂を多分薄くしてくれてるんじゃないですかね、館長。
本当ですか。
あんまり潜らないようにしてってメッセージとしては、どちらも牙も毒もないので安全です、
あ、それは嬉しい。
そして魚類なので爬虫類が苦手な方も安心ですと。
それでも見た目の問題じゃないの、
直接触るわけじゃないんですけど ね、
そうね、水槽越しですもんね。
水槽の中にいるから安心なんですけど、まあ、この展示があるということで、12月の27日金曜日から来年1月31日金曜日まで、ただ12月31日と1月1日2日は休館、そしてお得な情報としては、来年1月11日土曜日から2月28日金曜日は中学生以下観覧無料です。
素晴らしい。 これまた今年もあるんですね。
はい、まあ、これ以外にも300種類1万匹の海の生き物たちが皆様のお越しをお待ちしておりますと、
いや
いうことでございますので、ぜひねこれは言っていただきたいなと思います。
そうですね、
縁起物でございます、
ね、確かにね、はい、やっぱり干支を知ってこの年の始まりをみんなでお祝いしようっていうのもいいですよね。ということでね、まあ、今年を振り返りながら年末年始の長岡ネタもドドンとお送りしてまいりましたけれども、どうでしょう2025年、佐々木さんはどんなこと頑張りたいですか。
そうですね、今ご紹介したイベントとかそれから注目される人とか紹介してきたじゃないですか、まあ、その人も魅力あるんだけど、その背景には人と人のつながりがあって、それがあるから魅力があったり楽しかったりするんで、この番組ではそうしたその人の背景にあるいろんなつながりみたいなところも皆さんに紹介してもらうような内容にしていきたいなというふうに思ってますね。
やっぱり街を作るのは人ですからね、井上 D はいかがですか、来年の意気込みとかあったらぜひ教えてください。
まあ、まだまだ長岡の旬な情報をお届けしたいと思いますので、ぜひ来年もラジオをお聞きになっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。私たちがサボらないようにビシバシと鍛えていただきたいなと思っております。
ありがとうございます。
ということで今日はですね、 FM 長岡山田光恵と
佐藤久志と
広報魅力発信課の井上でした。
それでは皆さん、
良いお年を。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。